おさむさん、
よしけんさんの消費者センター
ということで、動物電機のかわいこちゃんよしけんでーすということでですね。
元気ないな。
なんで元気じゃないですか。
もうさ、
なんか無駄に張り上げるんじゃなくてね、ちょっと明るい感じでいこうかなっていうね。
よしけんさんね、
はい、
これもういよいよもう少しで年末ですよ、これ。
そうですね、あっという間ですよ、本当に。
なんで、あの、はい、今年の抱負を言ってください。
なんでだよ。
残り少ないですけれども。
あと1ヶ月っていうところでね、何の宣言するんですか。
なんかね、も
う
時間がね、
うん、
もう結構すごいできてるはずなんだけど、
うん、
時間が俺全然ないの。
どういうこと？
なんていうの、これ朝起きるじゃないですか。
はいはい。
そしたらもうすぐ夜なの。
ああ、もう。
なんか時間使い方が下手なのか。
いや、年取ってくると。
あ、そういうもんなの？
いや、違う、逆でしょ？時間が長く感じるはずなんじゃないの？
いやいや、多分、やることがあって、
うん、忙しいってことか。充実してるってことじゃないですか。
違うと思うよ。そういうの相対性理論って言うらしいけどね。相対性理論って結局そうなんだって。同じ時間でも、
うん、人によって、
そうそうそう、
感覚がみたいな。
楽しい人と喋ってる時間は、あっという間に過ぎるもんなんだよってことをアインシュタインは言ってる、
うん。
それが相対性理論らしいよ。
本当ですか？
そうそうそうそう。
へぇー。
らしいけどね。
え、じゃあなんか充実してるってことなんじゃないですか。それともなんか記憶喪失か。記憶失ってるかしら。
あ、そっちの方がいいね。空白の。
空白の時間ないですか？大丈夫ですか？
ある。
あるでしょ、
うん、だってさ、窓を見てるじゃない、
はい、
窓を見て、ああ、今日はいい天気になりそうだなと思って窓を見てると、うん、真っ暗になるから、ね。
それやばいですから、ね。
空白の何時間があって夜になって
る。やばいですよ、それ。本当に、うん。じゃあメールいきますよ。
はい。
はい。消費者センター様。
はい。
先日ラジオを聞いていたら、
うん、
パワースポットの件で恋愛成就に来る女性の顔がひどいと言ったことをおっしゃってましたが、失礼ではありませんか。40代女性看護師の方からということで、
あ
ら
あ、
ね、やばい来ちゃったよこういうのが。
本当に、あ、でもね、吉健さん、
僕言いましたよね、そういうこと言っちゃダメですよっていうようなことをね、確か、う
ん、これね、吉健さん、これ吉健さん謝ってください。
なんでですか、なんでですか。
これだって僕ね、あ、僕もこういう風になることね、
うん、
あの想定内でしたから、うん。だってね、あんな失礼な話言った段階でね。
はいはい。
で、もう、そんな、こんな、こういう風に怒られるの分かってるわけじゃないです
か。分か
って。だから僕はね、ああいう汚い顔、白い顔してる人が来るんですよっていうことをね、
うん、
話しながら、
はい、
すでにね、もう、
うん、
来るんじゃないかなと思いながら謝罪しながら話したんですよ。
あ、もう、そういう想定で、
ね、もう想定ない。
謝罪しながらって別に謝ってないでしょ。
だってね、はい、あの、実際にね、あの、パワースポットに来る女の人たちってね、
うん、
綺麗な人多いんだよ。
本当は
本当は。
すげえフォローの仕方になってるじゃん。いや、本当
は。だから多分ね、はい、あの、なんていうかね、あの、
じゃあなんでブスって言っちゃったんですか。
それはなんかこの言葉のあやというなんかでか、これもあれですよ。やっぱり毎回あれですけど、警鐘を鳴らしてるわけですよ。
は
い、なぜかというと、ああいうね、
そういうことなんだ。
ああいうところに来てる、あの、はい、男の人いないかしらって言ったところにね、そのふらりとね、
はい、
男性がね、
はい、
現れて、なんとなくぶつかったりね、こう、
うんうん、
落とし物をね、
うん、拾ってあげたり、
拾ってあげたりしたらね、
はい、
運命の出会いかもって思っちゃうと思うの。あんなとこに来てる人たちはもう、
まあ、そうですね。
あ、ここ、すごい、すごいパワーが降りて、今これだ、これだと思って。
はい、
でも騙されるんじゃないかなと思って。
ああ、なるほど、
ね。
安易にパワースポットに行って、
うん、
恋愛成就とか、あの、考えるのは、ちょっと安易な部分もあるよと。
う
ん、
そう。
ちょっと危険な部分もあるよ
って。だって、あそこ行ったら、だって、詐欺師の立場になって考えてみて。ああいうとこ行ったら騙せるなと思うじゃない。
でもさすが、おさむさんですね。
そうなんです。詐欺師の、元詐欺師の俺が言ってんだから間違いないんです。
詐欺師の役みたいなやつかもわかんないけど、元詐欺師か
な。本当ならね、私今ね、
はいはい、
今私地声で喋ってますけど、
はいはい、
これ声変えて、あの、私はっていうあの、声で、
本当はっつって。
そう、あれで喋らなきゃいけないぐらい私は詐欺師なんですから、ああいうパワースポットでね、男性に、あの、出会えたらね、
ああ、
っていうのはね、本当にね、
警鐘を鳴らしてたっていうことなんですか。
本当ですよ。
だそうなので、
はい、
あの、このリスさんの方ね、40代女性の方、
うん、
あの、別に本当にひどいと思っているわけじゃないですよ、と、
うん、
いうことで、ご勘弁願えないですかね、本当ね。
でも確かに、でもすごい綺麗な人多くて、高望みしてんだよ。
いやいや、ちょっと、あれ、また悪い方向行ってい
やいや、本当、だからね、
あ、またこれクレームなんか来ちゃう方向
だ
これ。
と思うけど、本当に綺麗な人多くて、
うん、
なんかこう、なんか狙ってるのが高いんじゃないかなっていう気がする。
ああ、もう綺麗だし、
うん、
普通にこんなところに祈りに来なくても、
うん、本当に困ってる人は、そんな子来ない。
うん、なるほどね、
うん。あそこに来ることによって、なんかこう。
なんかもっといい、もっといい、つって、
なるほど。いう感じはするけどね。
まあちょっと最後の方なんだかあれでしたが、もうあの、ご回答ね、できる限りしていきたいと思いますので、
吉田先生はね、
はいはい、
僕はね、
はい、
あなたの話を聞きたいですよ。
なんですか。
あなたの身の上話聞いてもいいですよ。
まあ
余ってますからね。
何がですか。
幸が
幸が余ってるってどういうことですか。
幸が余ってるんです。でもね、
僕に分けてください。
あなたね、あまり元気ないので、ちょっとね、うん、ちょっとあなたのやっぱりその気分を盛り上げるためにね、
はい、
私が下に行きねにまなりますよ。よしきさん教えてよっていうこと。さっきも言った通り、
はい、
俺時間使い方するとどうも下手らしくて、
はい、
ご飯作るんだけど俺、
うん、
なんかね、ご飯を炊いて、
はい、
炊くじゃない、うん、ご飯を炊いて、はい、サラダを作って、
はい、
メインを作って、はい、でスープを作るとして、
えらいすごい。
4つぐらいはね、4つやでね、うん、でご飯を炊いて、
はい、
次サラダを作って、
うん、メインを作って
サラダをあのスープ作るんだけど、
はい、
1個終わらないと次ができないの。
あ、
だから、
はい、
ご飯をスイッチ押すじゃない、
はい、ピッて押して
ピッて押すじゃん、炊くまで待つじゃない。
それはねえだろ。
で次サラダに取り掛かるじゃない、ね、うん、でサラダを完成させるじゃない、てでメインに手を出すじゃない、まあメインだからそれなりに時間かかるじゃない、
焼け終わったりする
まで、ね、そうしたら、はい、スープの時間にもう間に合わないんだよね。
もうあの出かけなきゃみたいになっちゃう、
ね、これどうしたらいいんだっていう、これ俺の命題だよこれ多分。
そう、時間の使い方がっていうよりは、うん、もうあの単なるあのちょっと物事の不器用さ加減がひどいですよね。
あれどうしたらいいのかな。こういうのはどうしたらいいの。よしきこういう人いるでしょ。でも自分のそのじゃ
あ
職場
あのね
一個しかできないと同じことい
るし、
うん、
俺ねどちらかというとそういうタイプなんですよ。
そうなの。
だからねあんまりね、うん、あのいい気分になれないし、うん、あの俺も余計ね、そうだ俺もそうだよって落ち込んじゃいましたよ。
じゃあ吉健さんもじゃあ俺と同じタイプで炊飯器にピッと押したら60分間何にもしないで外を見てるタイプ、ね、
それはないけどね。
あ、そう。意外とねあれすごいもん、楽しいよ。だからそういう人いると思うけどね。
いやいやいや、だからないでしょ。
洗濯機さ回してるのずっと見てる人いるじゃん。
まあ、
見
てるってい
うのは分かるけど、
炊飯器は見ていても楽しくないでしょ。
なんで少しずつ60分だったのが59分になって58分になって。
おさむさん、あなたの方が大変ですよ。それは精神的に病んできてますよ。それは、
あ、上に出たいんだな。
いやいや、
上に出たい。
ちょっと元気出たわっていうことで、ね、はい、じゃあもう一旦曲いきますよここで、はい、消費者センターへのメールぜひあのぜひいただけたらと思います、うん、一旦曲、突然少年で17どうぞ。他の人と話が合わない、それはだいぶ前から分かっていた。この番組は六本木心中の提供でお送りしております。ということでですね、曲、気に入った方はぜひですね、ホームページ上にタイトルや、載ってますので検索してみていただけたらと思います。
はい。
うん、最近どうですか、おさむさん。
吉健さんさ、
はい。
吉健さんあれ白髪って元のあんまないんだっけ？
あの髪の毛の方は。ないんですけど、別に染めてもいないしね、
うん、俺
もうひげ今競ってるからあれだけど、ひげがね結構もう4分の1ぐらい白くなってきてて、
あ、そう、でも目立たないね。
うん、
俺はあれじゃない、あのごめん、あの下の話だけど下の毛とかもさ、
はい、
ちらほら あるよね、
たまに出てきてますね。だからね、出るとこいろいろ人によって違うらしいんですよ。
あ、そう、
頭に出るけど下は大丈夫とかね。
あ、俺ね、あれ、あの鼻毛、
はい、
鼻毛があの白くなってきてるの。
あ、わかる。
わかるでしょ。
ありますよ、俺も。
俺、あれ、どうしてる？白い鼻毛。普通だったらさ、
はい、
鼻毛出てたらさ、昔だったらさ、うん、抜いたりさ、
はいはい、
切ったりするじゃない
。はいはい、
で、俺の白い鼻毛、
うん、
ほっといてんだけど。
なんでだよ。
なんかさ、あの、
うん、
なんだ、みっともないんじゃなくて、これ、はい、白い鼻毛さ、
うん、ちょっとダンディーな感じ。
そう、見てもらいたいっていうかさ、放置しておくの。
やいやいやいや、あの鼻毛は鼻毛ですからね。
じゃあこれ鼻毛出てますよって言われたとしても、うん、
はい、
でしょって言いたいっていうか、白いのよこれっていう話の糸口をつかみたいっていうかさ。
あ、ちょっと鼻毛白なんですね。
そうそうそうそうそう、生やしてんの、
うん、なんだっけ、何なんとかグレーみたいなね
でね、黒いのは抜いてんのとか、なんかそういう話になればいいか
な。なんで嬉しそうなのよそんな。
ね、
いやいや、同じ扱いにしてください黒と。
でもね、だから俺多分ね、俺と同じこと考えてるおじいさんとかいっぱいいると思うの、はい。
そうですかね。
ちょっとあんま興味、すげえ鼻毛出てる人いるじゃないですか。白い。おじいさん、ブワーっと。
出てる
人。あ、気になってしょうがないから。
あ、
でもさ、おじいさんってしかめつらしてるからさ、話しにくいけどさ、はい、うん、実は喋りかけてほしい人いっぱいいると思うの。
なるほど。
すっげえ鼻毛出てるよとか。
言われたら嬉しくて。
多分俺と同じことだと思うんだ
けど。あれそうなんつって。
そうそうそう。
白いのもあるでしょ
うね。おじいさんからさ、学ぼうとしてるとこがもうすでにあって。
すでになんか見た目もおじいちゃんチックになってますしね、
うん、聞こえないふりとかさ。
どういうことですか。
都合の悪いことは聞こえないふりをするっていう、うん、おじいちゃんよく使う
じゃんおじいちゃん本当にまあね、よく使ってんのかもわかんないですけど、
ね、あれね、覚えていこうかなと思って
です、ね、ああ、おじいちゃんから学ぶことは全然あるぞっていうことです
か。なんかその、でも、俺らの、ヨシケンさんとも、下ネタとかさ、エロ話するじゃん。
うん、まあね。
おじいさんになるのってさ、それ 何歳ぐらいか分かんないけどさ、
あ、
何歳ぐらいのことおじいさんっていうの。
もうさ、僕ら若い頃の時にはね、もう60とか言ったらさ、
うん、
全然おじいさんでしょ。
そうだね。
でも、今さ、60とか言ったら、
うん、
もうあれですよ。さんまさんとか。
そうだね。全然おじいさんじゃないもんね。
そんなレベルですからね。
さあ、20代、30代の頃とかはさ、
うん、
こう今例えばさ、下の、下の怪我とか言ったらさ、
はいはい、
でもさ、嫌だーって話になるじゃん。
うん、
でさ、50、60とか、じゃあ例えばそれこそさんまさんとかがさ、
はいはい、
下の怪我とか言ってもさ、うん、それは面白いってなるじゃん、
はいはい、
と思うじゃん。でもさ、うん、俺ら40代じゃん。
で、ね、
女の子にだよ、
うん、
下の怪我とか言ったらさ、
うん、
マジでエロいみたいなのあるじゃん、うん、
ちょっと嫌な
感じ、嫌な感じになるじゃん。かっこよくもない、そう、生々しいね、
はあ、
ただのエロい人みたいなって。
そう、もうそろそろあれじゃないですか。でも枯れた感じにな
って、いやー、これはなんて言ったらグレーゾーンだ
と思うよ
俺ら。
あ、そうですか。40
代はグレーゾーン年齢だと思うよ。
あ、そうですか。
まんざらでもない
ね。なんか、この間の、僕、座組なんてね、うん、もう本当に若い女の子いっぱいいるわけですよ、20代。
あれでしょ、家に泊まりに来ようとした女の子がいて、っていうな、それだってさ、
あなたね、それ本当に、誤解されるからやめてください。
いやいやいや、だってそれ、本当にやろうかやっちまおうかって考えたりとかすること。
もうカットですよ、本当にもう。
だからそこが、やっぱ、俺らが、それが30代の子が言ったりとか、60代の子が、もしこの同じ話をしてたら、
はいはい、
ホワイトなんじゃないかと思うけど、はいはい、この話題ってさ、本当グレーゾーンな感じがすごい。
グレーな気になるね。
ヨシケンさん、マジでやろうとしたなって俺、思うところがもうグレーゾーン。で、っていうかさ、ね、グレーっていう言葉ってさ、
はいはい、
もう、ほぼ、ブラックじゃない。
どういうことですか。
何、グレーゾーンって怪しいってことじゃん。
ああ、まあそうですね。
怪しいってことはもう黒じゃん、ほとんど。
そんなことないですよ、別に。グレーですよ、だからね。
なんかなと思って、
うん。なるほど。いや、なんかだから下ネタ言っても、うん、意外と若い女の子とかだと、
うん、
まあ、もうおっさんだからね、みたいな。
あ、でも、それ、
もう、もうだいぶおっさんだからね、みたいな感じに、なんか、冷ややかな目で見てくれますよ、なんか、ある意味。
あ、そうやってあれじゃないの、あ、自分、私は、
うん、
それこそ、早くグレーじゃなくてブラックになってくれみたいな、
うん、
そういう風に見られてるかもしれない。
そうか、そうなのかな、よくわかんない
です。だから早めにでもさ、こういうこと、ヨシケンさんもその女の子に口説かれて家に泊まらせようとしたとかさ、
うん、
そういうことはお互いの、
はい、
に言ってこ。
いや、だから別に俺ないですし、そんな。
浮気しそうになったとか、ちょっとここの間告られたとか、そういうことは言ってこ。そういうこと
によって。あれば言いますよ、あれば。
そうそうそう。
あれば言うけど別にないから、
うん、
うん。それでそういう風に作られると、もうどんどんどんどん大変なことになっちゃうから、俺もね。
まあ、そうね。
確かに。じゃあ逆におさむさんもあれですよ。
うん、
この間の浮気した話とかね。
ああ、の話ね。しこたま、すごいことになっ
ちゃった。あ、すごいね。そういう方向で防御していくっていう方法。
生足を見せつけてくる女がいてね。うん。どうやったら辻さんとみたいな話。不安定なんだ。
こう来たよ、本当に。
ね、
いつもの僕が サスペンス調で言うやつですね。
そうです。
これやりますか本当に
も。これね、だからこれ我々なんでやるかっていうと、これ結局我々演劇をやってるわけじゃないですか。
はいはい、
だからやっぱりこう演劇チックなところをちゃんとやっていかないと、うん、はい、何なんだこいつらっていうね。
ああ、なるほど、ね。
なるじゃない？
はい。
だからやっぱ演劇をやりましょうよと。セリフを。
そういう意味でもあるわけですね。
セリフをちゃんと書いてくるので、ね、あの、そういう
か。じゃあ、あれなんですけど、でもなんかどうも言ってる言葉がね、うん、あの、不思議な言葉なんです
けど、ね。いや、いいんですよ。吉木さん
いただきますよ。
吉木さんが、はい、
はい。
サスペンスチックにやっていただいて、
はい、
それを解説してもらうというコーナーですね。はい。
はい、私から AV を撮ったら、何が残ると言うんです？ああ、いや、あの、家族、彼女にだけは手売れるな！
ああ、なんか、
何ですか？
なんか落ちてるな。
ああ、そうかもしれませんよ。初見はこんなもんですよ。はい。
じゃあ、これね、台本ちゃんと吉健さん、前日に渡してるはずですから、台本を読み込んでないってことなんですよ、吉健さん。
了解しました。今度から、あの、ちゃんと読み込んでいきますよ。
もう頼みます。
バックボーンを考えてね、やりますよ。
それはもう、じゃあ、あの、台本もね、そんなね、印字されてるか、されてないかぐらいの薄い台本じゃね、
あれです。あのね、私はね、あれですよ、ただいま、もう絶賛公演中なんですよ、もう私。多分その、はい、あの、未来の私の疲れが今来ちゃいましたよ、本当にね。あの、絶賛公演中です。はい、日曜日までやってますんでね。
うん、
ぜひぜひ、あの、見に来ていただけたらと思います。
はい、行きますよ、僕。
はい。はい、それから、あの、動物電機のイベントが、
うん、
いよいよ、日曜日、29日、となれます。
はい、
もう本当にね、本公演、あの、しばらく先までございませんので、これチャンスです。
はい。
素敵なコントをお送りしますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
はい、おさむさん大丈夫ですか？
はい、大丈夫です。
おさむさんも出るんですよね、イベント。
あ、もちろん。
頑張ってますよ。
いらっしゃってください。
よろしくお願いいたします。それでは。はい。